ヨハネの福音書16章23節から28節まで。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に告げます。あなた方が父に求めることは何でも、父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります。あなた方は今まで何も私の名によって求めたことはありません。求めなさい。そうすれば受けるのです。それはあなた方の喜びが満ち満ちたものとなるためです。これらのことを私はあなた方に例えで話しました。もはや例えでは話さないで、死についてはっきりと告げる時が来ます。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。私はあなた方に代わって死に願ってあげようとは言いません。それはあなた方が私を愛し、また私を神から出てきたものと信じたので、父ご自身があなた方を愛しておられるからです。私は父から出て世に来ました。もう一度私は世を去って父の身元に行きます。
今日は三位一体主日です。クリスマスに御子であるイエス・キリストが人となって世に来られました。ペンテコステには聖霊なる神が人々の上に下られました。このことによってお一人の神が父であり子であり聖霊であるということが私たちに示されたわけです。 One God in three persons, three persons in one God というわけです。でこれを教会は三位一体 Blessed Trinity と呼び習わしています。ペンテコステの次の日曜日、今日を三位一体主日と定めてまいりました。今お一人の神が父なる神、子なる神、聖霊なる神として存在しておられることが示されたと申し上げましたが、示されたと言いましても、示された側の私たち人間がそれをじゃあ完全に理解できるかといえばそうではありません。1たす1たす1は3、誰でも理解できますね。でしかし、三位一体というのは父、子、聖霊がそれぞれ独立した神でありながら、しかもなお私たちは唯一の神様を信じている、お一人の神様であるというわけですから、1たす1たす1は3では計算に合わない。である人は考えました。3分の1たす3分の1たす3分の1は1、これなら1になるじゃないか。そうしますと、父なる神様、子なる神様、聖霊なる神様は神の3分の1の部分をそれぞれシェアしている。お一人一人が完全な神ではないということになります。三人合わさってやっと一人前の神様、聖書はそのことをそういうふうには言っていません。やっぱり1たす1たす1は1、これが三位一体のフォーミュラ、数式なのです。でこのことはいろんなふうに説明されてまいりました。ここにある図は、父が神であり、子が神であり、聖霊も神である。しかし父は子ではなく、子は父ではなく、父は聖霊ではなく、聖霊は父ではない。聖霊は子ではなく、子は聖霊ではない、まあ、こういう図式ですが、まあ、見てなんとなく分かるようにも思いますが、なんか余計分からなくなってしまうということがありますね。人間は自分が何者かということさえ分かっていませんね。分かろうとしても完全には多分理解できないでしょう。自分のことでさえ完全に分からないのであれば、私たちははるかに超えた神様のことを私たちが完全に知るということを分からないのはもう当然といえば当然でありましょう。ですから私たちが 三位一体について学ぼうとするのはあたかも太平洋の水をバケツで汲み出そうとするようなものでありまして、三位一体のすべてを知り尽くすことはできません。じゃあもう諦めてしまって三位一体について考えたり学んだりする必要がないのかといったらそうではありません。もしそうだとしたら神様は三位一体の真理を私たちにはお示しにならなかったはずです。そのすべてを知り尽くすことができなくても私たちの信仰に必要なことは神様は必ず私たちに理解させてくださいます。ちょうど私たちが神様の愛を知るといったときに、皆さん神様の愛のすべてを知り尽くしていますか？できませんよね。人間には大きな大きな無尽蔵の神様の愛を私たちはすべて知り尽くすことはできない。私たちが知り尽くせるとしたらそれはほんのちっぽけなものに過ぎないので、もうそれはもはや神の愛とは呼べないでしょう。神の愛についてすべてを知ることができなくても、自由時間によって私たちは神の愛を確信することができますね。それと同じように三位一体についてすべてを知ることができなくても、私たちが学び求めていくなら、私たちは父子聖霊なる神様がお三方でいらっしゃりながらお一人の神である、 One God in three persons, three persons in one God という真理が自分のものになってくるのです。三位一体の真理を謙虚に受け入れると、私たちはさらに神様の愛を深く体験することができます。そこから大きな力と慰めを得ることができます。三位一体なんて面倒なことをあんまり話さないでくださいよ。もっと他に役に立つことを知りたい、元気の出る話を聞きたい、そんなふうにおっしゃる方があるかもしれませんが、皆さん、私たちの神様を知ることは他のどんなことに勝って私たちの力になるのです。とりわけクリスチャンは自分を救ってくださった父子聖霊なる神様を知ることによって、その救いの喜びの中に生き続けることができるのです。イエス様は言われました。真理は私たちを自由にする、また真理は私たちを清める。使徒パウロは愛は真理を喜ぶ、そう教えましたし、使徒ヨハネはヨハネの手紙第2の2節というところで、恵みと憐れみと平和は真理と愛のうちにある、そう教えています。誰もが恵みが欲しいです、憐れみが欲しいです、平和が欲しいです。どこにありますか？それは神様の真理の中にあります。神様を知りたいと私たちが願うなら、神様は私たちに真理を悟らせてくださいます。そして真理を悟るとそれがその人の喜びになります、力になります。皆さんも真理を求め、真理に従うことによって、この世にあってもそのような喜びや力に預かり、それを味わってこられたことと思いますね。三位一体の真理はクリスチャンの信仰のベースです。これがなかったらそれはクリスチャンの信仰、キリスト教信仰とは言えません。どんなに神様をお一人ですと信じていたとしても、イエス様の教えは素晴らしいと感動していたとしても、三位一体の神様を信じないなら、それは聖書の教える信仰ではないのです。聖書はどこを開いても三位一体の神様を描いています。ヨハネ 3-16、 これは小さな聖書と呼ばれて、聖書のメッセージの要約がそこにギュッと詰め込まれていると言われますが、そこにも三位一体の神様が描かれていますよね。神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された。神はその一人を、父なる神様と子なる神様が語られています。そしてその続く言葉、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。この部分には人を新しく生み出し永遠の命を与えてくださる聖霊なる神様が隠れた形ではありますが、ちゃんと描かれているわけです。ヨハネの 3-16、 救いは父子聖霊三位一体の神様によるのだと教えています。エペソの手紙の一章3節から14節という長い部分があるんですが、ここには三位一体の神様が私たちの救いについて、救いのためにどんなにか働いてくださっているかということが書かれていますね。父なる神様は私たちのために救いをプランし、私たちをそこに選んでくださった。御子であるイエス様が十字架の死によって父なる神様の計画を実現してくださった。私たちをあがない取ってくださった。聖霊なる神様が私たちの救いの保証となっていてくださるということが書かれています。父なる神様のお働き、御子イエス様のお働き、聖霊なる神様のお働き、つまり父だけでも子だけでも聖霊だけでもない、父と子と聖霊なる神様が総がかりで私たちの救いのために働いてくださっているというのです。三位一体を考えると本当に励まされますね。父子聖霊が本当に総がかりで私を守り支えてくださっている、これに勝る励ましはありません。イエス様は言われました。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は全てに勝って偉大です。誰も私の父の御手から彼らを奪い去ることはできません。父なる神様の御手が私たちをしっかりと守っていてくださっている。救われた者は父なる神様の大きな手で守られている。それだけじゃないです。さらに主イエス様の手が支えてくださっている。二重の守りがある。じゃあ二重だけですか？そうじゃない。その上に聖霊様が救いの証人として内側から支えてくださっている。私たちは三位一体の神様によって二重三重の守りの中にいられています。父と子と聖霊の名によってバプテスマを受けた者たちは父と子と聖霊による救いと守りの中にいるのです。三位一体の神様が人を救うのですから、やはり人を救う信仰、それは三位一体の神様を信じる信仰でなければなりません。アタナシオス信条、アタナシオスという、三位一体の教えを守るために、自らを捧げた人がいるんですけれども、その人の名を取って作られた信仰告白があります、まあ、古代のものでありますが、こう言われています。すべて救われたいと願う者は何よりも行動の信仰を保つことが必要である。その信仰を何人も完全に、しかも汚されることなく守るのでなければ、疑いもなく永遠に滅びるであろう。行動の信仰とはこれである。我らが一つなる神を三位において、三位を一体において礼拝することである。アタナシオス信条はちょっと分かりにくいかもしれませんが、行動の信仰とは、全世界のクリスチャンが共通して、信じている信仰とは、それによって人が救われる信仰とは、私たちが一つなる神様、お一人の神様を父子聖霊によって、そして父子聖霊を一つなる神様として一体として礼拝することである。ですから私たちの礼拝では最後にどう言って礼拝を閉じますか？どう祈りますか？父御子御霊の大御神に時はに耐えせず見栄えあれ、賛美に託して祈るじゃありませんか。でその祈りを捧げた後、御子イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりが一同と共にありますようにという祝福を受けます。どちらも三位一体の神様 を私たちは覚えるのです。三密体の神様を信じるんです。三密体の神様に求めるのです。三密体の神様の栄光を褒めたたえ、またその栄光のために生きる、そういう決心を捧げるのです。皆さん、これがクリスチャンの礼拝であり、私たちの信仰の歩みです。この三密体の神様を信じて生きる信仰の歩み、それを一番身近に体験できるのは、何といっても祈りですね。三密体は、それを理論として理解しようとすると、ちょっと頭がこんがらがってくる。でも、素直に父なる神様に、御子イエス様のお名前を通して、聖霊の助けをいただいて祈るときに、その祈りそのものの中で、三位一体の神様を素直に体験することができます。父なる神様にも主イエス様にも聖霊なる神様にもイエス様聖霊様と言って祈ることはできます。しかし普通はイエス様のお名前によって父なる神様に祈る。そのように祈る中に聖霊の助けを私たちは体験するのです。主イエス様は天におられる私たちの父よ、そう祈りなさいと教えてくださいましたから、父なる神様に祈るというのはあまり多く説明する必要がないでしょうね。私たちは神様が私の父である、そして父なる神は子供たちの願いを寛大な心で聞いてくださる、そのことを知っています。しかし神様が父なる神様と呼ばれるのは、神様が父のように大きな心を持っていらっしゃる、私たちが信頼して裏切られることがない、そのようなお方だというだけではないのです。神様は本当に父なんです。神様はまず御子イエス・キリストを産んでくださいました。子供を持てば父になりますからね。御子イエス様は人とはなられました。でも私たち人間と同じように作られたものではないのです。それで聖書は、御子イエス様は永遠の初めに父から生まれた、ビゴトンという言葉を使いますね。ニケア信条、これもまた古い信仰告白で、アタナシオス信条よりももっと古いものです。これは、主は神の一人子、すべてに先立って父より生まれ、神よりの神、光よりの神、誠の神よりの誠の神、作られることなく生まれ、父と一体。そのように告白します。作られることなく生まれ、not made but begotten。これが主イエス様です。私たち人間は not begotten but made です。私たちは被造物です。神様は御子を産むことによって、文字通り父になられました。そしてその御子を通して、御子イエス・キリストを信じる者をご自分の子供として、私たちは直接神様から生まれたのではない、作られたものでありますが、しかし聖霊によって新しく生まれたものとして、また父なる神様にアダプトしていただいたものとして神の子供になるのです。私たちは神の目から見て、かっては罪の奴隷でした。奴隷は何か贖い代を払って買い取られなければいけませんが、神様はご自分の御子イエス・キリストの命という最も尊いものを持って私たちを贖い取ってくださった。私たちを自由にしてくださり、そしてその上で私たちをアダプトして神の子としての身分を与え、特権を与えてくださったのです。もしイエス様の十字架がなければ、また復活がなければ、私たちは依然として罪の奴隷のままです。奴隷には神様をご主人様と呼ぶことはできたとしても、主よと呼ぶことができたとしても、父よと呼ぶ権利はないのです。神様を父よと呼ぶことができる、私たちはそれを当たり前のこととして考えてはなりません。御子イエス様に与えられた恵みなんだ、特権なんだということを今朝覚えましょう。ヨハネの16の23、 今朝朗読していただいた箇所ですが、ここでイエス様はあなた方が父に求めることは何でも父は私の名によってそれをあなた方にお与えになります、そう言われました。これは私たちが神様を父と呼ぶことができるその特権を指していますね。私の名、これはイエス・キリストの名前です。名前っていうのは不思議ですね。それはある人を別の人と区別する符号ではありません。それなら番号をつければいいわけです。今でもいろんな国の監獄、牢屋では囚人たちは名前で呼ばれない、番号で呼ばれるわけです。1250番とか386番、こう呼ばれるわけですね。でも名前は違います。名前、それこには人格がこもっていますね。私たちが誰かの名前を思い出すと本当にその人のことを心に思い浮かべますよね。またその人が権威を持っていたらその名前には力が落ちます。例えばアーノルド・シュワツネガー、以前は映画俳優でしたが今は知事です。で、彼の名前が公式の文書に署名されますと、その名によって州の予算が使われ、さまざまなことが行われるようになるのです。道路のないところに道路が出来上がるというわけですね。たとえ知事がそこにいなくてもその名前が使われればその知事の権限で物事がなされていく。知事は一人ですからあちこち同時に行くことはできませんが、名前はポータブルです。どこへでも行くことができる。そのようにイエス様のお名前もその名前が使われるところではどこでも力を発揮します。イエス様は世を去る前に言われました。私の名によって父なる神に求めなさい。イエス様はご自身は世を去られます。しかしイエス様はその名を、お名前を弟子たちに残していかれました。イエス様の名前を持つことによって弟子たちはイエス様ご自身を、イエス様の権限を持ったのです。イエス様は弟子たちに言われました。その日にはあなた方は私の名によって求めるのです。その日とはイエス様の復活と昇天、そして聖霊降臨、その後の時代、今私たちが生きているこの時代のこと、今日のこの日のことです。私はあなた方に代わって父に願ってあげようとは言いません。イエス様はそう言われましたが、これはイエス様の取りなしがいらないという意味ではありませんね。イエス様は今も私たちのためにいつも取りなしていてくださいます。この言葉は私たちがイエス様のお名前をいただいて神の子供としての特権を持ってもっと直接的に父なる神様に大胆に願い求めることができる、祈ることができる、そういう意味です。私たちは祈りの最後にイエス・キリストのお名前によって祈ります、そう唱えます。これはこれで祈りを終わりますという合図ではありませんよね。イエス・キリストのお名前を呼ぶことによって私たちはイエス・キリストはあらゆるものの主です、そのことを私は信じます、この最も高く清く力あるお名前によって私は救われ、神の子供としていただきました。ですから神様、あなたの子供として私はあなたを父よと呼びます。御子イエス様のゆえにこの祈りを聞き入れてください、そう願うことができるわけです。私たちは父なる神様に御子イエス様を通して祈りますが、それだけではなくさらに聖霊の助けをいただいて祈る、これももう一度おさらいしておきましょう。神を父と呼ぶことも、またイエスは主キリストであると言い表すことも聖霊の助けがなければできません。私たちは御霊によってアバ父と呼びます。ローマの8-15、聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。コリント第1 12-3と聖書にある通りです。ですから私たちは祈るときにはたとえはっきり意識していなくても父なる神に御子イエス様を通して聖霊によって祈っているんです。 神様が三位一体のお方でなければ、私たちは本当の意味で神様に祈ることができないのです。私たちは三位一体の神様に、三位一体の神様によって、そしてもっと言うならば、三位一体の神と共に祈っているのです。祈りに励む人は、それによって三位一体の神様を体験的に知ることができます。さらに深い父と子と聖霊との交わりに導かれていきます。そのことを心に思いながら祈っていこうじゃありませんか。御子イエス様のお名前を信じて、それに頼り祈り続けましょう。ご一緒にお祈りを捧げます。父なる神様、十字架の死に至るまでもあなたに従い、黄泉にまで下られ、私たちをあがない取ってくださった主イエス様を、あなたは復活と昇天によって高く上げてくださいました。すべての名に勝る名を主イエス様にお与えになりました。天にあるものも地にあるものも地の下にあるものも、すべてのものがイエス様の意図高いお名前をあがめ、そのお名前に服従しています。そんなにも尊く力あるお名前が私たちに与えられていることに、私たちは恐れさえ感じます。主イエス・キリストのお名前が持つ力をさらに知らせてください。その名によって祈ることの意味を悟らせてください。そして私たちの祈りがあなたと御子と御霊と永遠に崇めるものとなりますように、主イエス様のお名前で御前に捧げます。